Okay, let me pray.
Okay, Father God,
we just thank you for this time, Lord,
that we can come together to worship you.
And teach us, Lord, through this passage in 1 Corinthians 14, how to worship you.
What it means to worship you in order, or an orderly worship.
So we give you permission to speak to us, through us, and into our hearts, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, yeah, 14. It's a little bit long. But basically, it's talking about two gifts, right?
So we got speaking in tongues.
それから予言です。
Right. And like Paul says at the end, right, in verse 40, it says, but all things should be done decently and in order. So this is one of the main topics that he wants to talk about.
すべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。このことが今日のテーマになっています。
Okay, so orderly worship.
秩序を持った礼拝。
Because God is a God of order.
神様は秩序の神だからそうなのです。
Right, the opposite would be a God of confusion.
混乱の神がその逆。反対の言葉ですね。
Right, which he isn't, right? He's not about just doing anything randomly and spontaneously. Sometimes, but, you know, it's a God of order.
神様は混乱の神ではないですよね。手当たり次第、デタラメになさる方ではありません。秩序を持ってなさいます。
And so sometimes when we're reading scripture, we think, oh my gosh, it's so confusing, but there is some order. There's something that God wants to speak to us.
私たちにとっては、どうしてって思うことは確かになります。例えば、聖書を読んでて、これ、じゃあ頭が混乱してきちゃうって思うようなこともあるけれども、そこにはちゃんと神様の秩序があります。
And then we're going to talk about speaking in tongues and prophecy today.
今日はですね、この異言と予言について語られています。
Right, and these two, right, they're kind of like really obscure gifts.
この二つですね。
It's kind of hard to like, okay, what is, you know, what is going on?
すごく抽象的で分かりにくい賜物でもあると思います。
Right, what are some other gifts that Paul mentions or mentioned in the Bible?
聖書にパウロが書い言ってる言葉の中にこの二つ以外にどんな賜物があると書かれているでしょう。
Any other gifts?
他の賜物は例えば、
teaching? Yeah, teaching is a gift. Anything?
Serving?
Yeah. I'm sorry, some of this.
Singing?
Sure. Worship? Yes, singing. Yeah. There's a lot of administration.Healing. There's a bunch of compassion can be one, mercy. But somehow Paul's bringing these two in particular in chapter 14.
パウロは何か理由があってこの14章では予言とそれから異言この2つを取り上げて語りたいことがあるようです。
Because somehow it was an issue in that church.
時にこの2つがですね、教会の中でいろんな意味で課題となっていることがあるからです。
Right, and it was an issue in that church, and sometimes it's an issue in our church today too, in different, you know, parts of the world.
教会でもそれが課題になっていることがあるけど、私たちの教会でもそうなることもあると思うしね、いろんな形で。
Right, because gifts in general too, right? Some people say no, there's no such thing. Some people say no, it's still present.
You know, even that too, it's a whole big debate too.
それからですね、もうちょっと広げて言うと、賜物っていうこと自体も、いや、そのものはもうないんだっていう人が言えば、いや、今でもそういうものも与えられるんだっていう人もいるわけです。
はい。And so speaking in tongues, right, it's basically a spiritual language.
異言っていうのは基本的なの、霊的な言葉ということです。
Right, that people just give thanks, give praise to God, and only it's between you and God.
の神様に神様に賛美を捧げ、そして感謝を捧げているとき、その人と神様との間の個人的な交わりで語られる言葉です。
Right, prophesy.
で、予言は。
Right, well,It's kind of, it sounds very like Old Testament, right? It sounds like, yeah, like the prophets, you know, like, right? And so, I mean, before becoming Christian, I, it would be strange to say like, you know, yeah, if I go down the street and hey, you know, that guy prophesies. You know, it's kind of weird, like, yeah, you know, hey, this guy, hey, my friend is a prophet. It would be weird to hear that language.
ですね、私がクリスチャンになる前はですね、予言っていう言葉がなんか変だと思う。道を歩いてても誰か予言をしましょうとか、あの人は予言者です。そんなの聞いたら変な話だと私には思えてたんです。
Right, but basically, we talked about it, I think, last week or 2 weeks ago, is that it's a particular, it addresses a specific need for the church.
基本的に予言というのはですね、先週か先々週に話したかと思うんですが、その教会にその時直面している特定の課題について、それにしっかり当てるような形で話をすることが予言です。
Right, so if somebody gets, you know, a word from God, wisdom from God, to speak to the church about a particular issue that they're having at a particular time.
だから誰かがですね、特定の時に特定の事柄について神様から言葉を受け取った人がそれを教会に伝えている、それが予言です。
And it can be spontaneous.
自発的に行われることもあるし、
But I think usually as we will talk about later, it's an ongoing thing. You know, like someone's been thinking aboutYou know, I have a heart for the church, and he's been processing things with God, and then, okay, yeah, I have a word for the church.
で、またですね、信仰系もあるわけですね。教会にいろんな課題について祈ったり考えたりしているうちに、神様から何かこの言葉をいただいているような気がする。そうだね。これをやっぱり教会に伝えるべきかなと言って、信仰系の中で伝えてもらうような言葉です。
And,Maybe we know people, I've known people who sort of, you know, they, with anything in the world, right? Money can be a good thing, it can also be a bad thing.
皆さんもこういうことをご存知かと私もまあそう思うんですけれども、例えばお金っていうものがありますけれども、これは良くもなるし悪くもなるものですよね。
Right? If you use it properly, it can, you know, it's very good, but it can control you and you start gambling, and it's not good.
だから私たちがちゃんと管理して適切に使えばお金はいいものになるし、お金の方に支配されて掛け事登れるとかなったらそれはもう悪いものになるわけです。
Right, or another very good example is, you know, some of us like to cook, maybe.
まあ別のいい例としては料理とかいうことありますね。
Right, and a knife, you take a knife and you can cook really really good food
ね、包丁、ナイフを使ってすごく素晴らしい料理を生み出すこともできます。
Right, it can be a very productive thing.
すごい生産的な行いですよね。
But also, we all know that knives can be used for damaging purposes too.
だけど、同じ包丁やナイフが存在を、人間を、いろんなものを破壊するためにも使えるわけですよね。
So one of the points Paul will mention here is whether the gift we're using edifies the church.
どんな賜物でもそれを教会の徳を立て上げるために使いなさい。
Or is it only for yourself? Is it only for your own benefit?
自分の益のために用いているか、それを考えなさいと。
Okay, who is it benefiting?
そのことによって誰が益を得るか考えなさいと。
And within this context, right, Paul brings up these two gifts.
このような文脈の中で、先ほど言いました、異言と予言という二つの賜物を、まあ、パウロは取り上げます。
Right, because basically, he wants to talk to the church about the basic problem.which has been coming up since chapter 1 about division in the church, about pride.
このコリントの教会に向かってこれも語っているわけですけれども、このような話をしながらですね、もうコリントの第一章から出ていっているパウロが言及しているコリントの教会の問題ですね、分裂が起こっているそのことについてパウロは意見を述べたいわけです。
Right? Some people feeling better than other people.
人よりも偉いと思っている人がコリントにはいたわけですね。
Or you flip that around thinking I'm not as good enoughas other people.
で、それを反対から言うと、他の人ほど自分はダメだなみたいな、あんなになれないなみたいな思ってる人もコリントの教会にはいたわけです。
Right, and in the church, one of the maybe easiest ways to abuse things is your gifts.
で、教会の中でですね、いろいろ私たちが乱用しがちなものは、の一つは賜物なんです。
And Paul is saying, hey, I'm going to look at these two gifts.And I want us to think about it. How we're using it.
じゃあ、パウロ言います。じゃあ、この2つの賜物について考えてみましょう。これをどう用いるべきかというのを考えてみてくださいと。
Speaking in tongues.
異言の場合は。
Right? If you can, he says, that's great.、うん、so do I.、
うん、異言ができるならそれは大変結構です。私も異言を話しますから。
But he's saying, okay, when you think about it,Right? You come to church, you speak in tongues. Does anybody know what in the world you're talking about? Right? Maybe even the person talking doesn't even know what he's saying. So how does that thing edify the church?
もしそうなってるならそれをすることによってどういうふうに教会のとこが立て上がるというのですか、
right? And then if it doesn't edify the church, is it just edifying yourself?
もし教会のとこを立て上げる行いでないならただ自分のとこは立て上げることをしてるんじゃないですか、
right? And if it's just edifying yourself, then remember last chapter, right? This whole big thing about love.
いや、その行いが自分の自身を立て上げることだけのためにやっているのならですね、その前の13章のことを思い出してください。すべては基本が愛であると言ってましたね。
And the whole point of love was that it's focused on the other person.
で、愛の大事なところは他の人のことを考えているということです。
Right? It supports the other person. It hopes in the other person.
他の人を助けて他の人にいろんな希望を持っていくということです。
Right?But here, who is the focus, right? Is it on the other person or is it on you?
でもそんな風に意見を語っているならばですね、その場合は他の人のことを考えているでしょうか、もちろん自分のことのためにやっているでしょうか。
Right? When you speak in tongues at church, is it edifying the body?
教会で、
or is it just edifying yourself?
意見を語っていれば、それは教会の徳を立て上げているでしょうか、それとも自分の徳だけを立て上げているでしょうか。
Right. But then also,
また、
You know, there's another thing about private and public worship.
で、この二つのことも出てきます。私的な礼拝と公的な行動の祈りについてです。
Because here Paul is talking about public worship in the church as a congregation, as a community.
14章ではですね、パウロはですね、教会として集まった時の行動の祈り、皆さんと一緒に集まって礼拝することについて言っているわけです。
Right? What is proper in communal worship?
いやね、このような共同体の中で の礼拝にはどういう行いがふさわしいでしょうか。
Because he's saying, you know, I speak in tongues too.
パウロは言います。私も異言を語るんです。
Right, so obviously it's okay. It's an okay gift. It's a good gift.
だからですね、明らかにこう異言そのものはいい賜物なんですよね。
But the question is, at the church, right? What do you do?
でもこの場合の疑問はですね、教会ではどうするかということですね。
Right, if you're in private worship at home in your room, it's like, yeah, go for it.
もう自分が一人で奥まった部屋で家でもう祈っているときに、異言はもういくらでもどうぞご自由にお使いください。
Right, give thanks to God, praise Him in any way, form you can, you want to do it.
神様を賛美して、賛感謝を捧げる。もう自分ができるの、あえて歌っても何でも、どんな形でもしたい形で賛美させたらいいんですよ。
Right, give thanks to God from your heart. No matter, and who cares? Like, you know,
歌って踊っても何でも、各心から神様に賛美を捧げるのは、家で誰もいないところですらも自由にできるんですよ。
But you know, if you come to church, And you know, you're like in one of the rows and you're doing this during like the worship time, it's kind of weird. People are gonna, you know, like look at you and you know, right? Don't bring the spotlight on yourself.
でもですね、教会の礼拝の時間にですね、この椅子に並んで座ってるんだけど、突然家で一人で好きなように礼拝してるようなことをどうぞ始めたらですね、誰が見たって変ですよね。その人のところだけ突然目立ち出しますよね。
Right, but talk about prophesying.
で次にあの予言の話なんですけども。
What does prophesying do?
で、預言とはどういうことをするんでしょうか?
Right, if you're bringing a word from God that the church needs at a particular time, does that edify the church?
で、もしその時教会にとって必要な言葉を神様から預かって、そのことを語る、預言するんだ、それは教会のとこを立て上げますか?
Yeah.
そうですよね。
Yeah, yes. That's what Paul's saying, yeah. Seek that better gift, not in a ladder, not better in a ladder, but better in that it edifies the church.
あの、だからですね、そうです。それは本当に大事なことなんですよ。どっちの賜物がどっちの賜物の上とか下とかそういう話じゃなくて、教会の徳を立て上げるにより良いものの方を求めていきなさいと言っています。
Right, and so, yeah, seek prophesying. If you can get it, because it edifies the church as a whole, the body.
予言を求めてください。できることなら予言の賜物を願いもらい、そして教会の徳を高めるためにそれを用いてください。
Right. And then, and then he talks about speaking in tongues again. He goes back and forth between these two, right?
で、今度また予言の方に話すと戻りますが。
Okay. And then he's also saying, okay, if somebody's speaking in tongues at church.
パウロは今教会の中で誰かが異言を語っていたならば、
right. And now he's going to talk about the believer and the unbeliever.
次はですね、パウロは信者と信者でない人がそこにいるとしますという話をします。
How would they react to these two different situations?
先ほど言いました二つの状況のところで、異言と賜物のことが現れている場合、信者と信者でない人たちはそれぞれその状況を見てどんなふうな反応を示すでしょうか。
Okay. So you can imagine yourself like walking into a church, a different church, or as a non-Christian walking into a church. Okay.
皆さん自分がもし初めてどっか行ってそこの教会にの足を踏み入れたとか、または自分がもしのクリスチャンじゃなかってどっかの教会に入ったということをちょっと想像してみてくださいね。
And,
そして、
right, you hear someone speaking in tongues.
誰かが異言を語っているのが聞こえてきたとします。
How would you feel?
皆さん、そういう時、初めて、どんな感じがいたしますか?
Right, maybe you've had that experience too.
なんかそういう体験、もし本当に初めての時、そんな経験あるという方いらっしゃるかもしれません。
Right, how did you feel?
初めてのところで、またノンクリスチャンの時にそれを見たらどんな感覚がしたでしょうか、ね、
Kind of weird?
なんか変な感じ
だったんですか Kind of like, oh, what's going on? What?
ここは見えるところだろうみたいな。
Bunch of like little loony tunes.
ちょっと、そこはないかなみたいな。
You're not going to feel welcome.
なんかその、歓迎されてる思いが最初に来るわけじゃないんですよね。
And that's not the feeling you want to get at a church.
で、教会に行ったとき、初めて行ったときにそういう雰囲気で積まれたくはないわけですよね。
And so Paul's saying, look, think about the unbeliever who walks into your church, okay? And how is it affecting that person?
で考えてごらんなさい。あなたたちの教会に信仰を持たない人が初めて入ったときに、そのようなみんなが異言を言っているとき、語っているようなところをまず聞いてしまったら、その人たちがどんな影響を受けるか考えてみなさい。
Right? Would it bring them closer to God?
そのことによって、その未信者の人が神様に引き寄せられるでしょうか。
Right? Or would it push them away from God? Push them away from church?
それともその人を神様から遠ざける、教会から遠ざける結果にならないでしょうか。
But, on the other hand, what about prophesying?
でも同じことを予言で考えてみましょうね。
If you walk into a brand new church as a non-Christian,
クリスチャンじゃない自分と、仮定してくださいね。そしてもう初めての教会に入っていたとします。
And there's like two or three people that come up to you.
で、2、3人の方が自分のところにやってきて。
And they're able to speak to you a word directly from God about a particular problem you're facing at that particular moment.
で、その人がですね、今入ってきた自分が本当に助けとか助言が必要な何かの特定の事柄について、その教会に2、3人の人がやってきて、神様から預かっていたその予言の言葉を語ってくれたとしますね。
はい。You've never met this guy before.
その人たちと初対面なのに、
But they know exactly what you're going through.
でも知ってるんですよ。自分が今どんなとこを通ってるか、ちゃんとこの人たちに分かっていたとします。
Right, just like Jesus meeting the Samaritan woman by the well.
それはちょうど、イエス様が井戸のそばでサマリア人の女と出会った時のような場面です。
Right, she's never met him in her life. She doesn't even know that she's Jesus, first of all.
まずですね、サマリアの女は、ここに座っていた人はイエス様と会ったこともないし、この人がイエス様であることも知らなかったわけです。
And yet he knew exactly what she's going through.
だけども、exactly. イエス様は、like、もちろん神様だから当たり前だけど、その彼女の人生を、今彼女がどんなところにいるかをその通りはっきり知ってたんです。
Right, but what if that happened to you at church?
もしそんなことが教会で起こったら皆さんどうしますか？
Right, and you've never met them.
自分が一回も会ったことがない方たちがやってきて、
and all of a sudden you're feeling very convicted that, wow, okay, I need to get right with God.
そして自分の罪を示されるんですが、神様との関係をちゃんとしなければいけないと。
Would that bring you closer to God, or would it push you away from God?
そのことによって、罪を示されたものは神様に引き寄せられるでしょうか、それとも遠ざけられるでしょうか。
It might push you away at first, like, okay, whoa, 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 that, how can they know that, right?
初めもしかしたらですね、なんで知ってるんや、ちょっと引いてしまうかもしれません。
But there's definitely something that got hold of your heart, and you're like, wow, okay.Maybe I need to deal with this right now.
だけど心のどこかにですね、いや絶対何かある、私にはしなければならないことがあると心をもつかまれてると思うんですね。
And in that instance then, prophesying would bring you closer to God.
その瞬間、予言という言葉が人を神様に近づけるのです。
So Paul is saying, look, seek that gift that edifies the church.
だからパウロは言います、教会の徳を立ち上げるその賜物を求めなさいと。
Right, and stop trying to show off, so to speak. Right.
で、いわゆる見せびらかすというような心の態度もやめなさいと。
Right, pointing the finger at yourself, showing how good you can be.
自分がどれだけ立派かって見てもらいたい態度もやめましょう。
Right, and helping the church. How do you help the believers and non-believers grow?
そして教会の役に立つこと、そしてクリスチャンである方、クリスチャンでない方も助けて徳を立て上げることを考えましょう。
And then Paul talks in from verse 13.
それからパウロがですね、13節からこういうことを話し始
めます。He starts to talk about an interesting some interesting things.
すごい興味深いことを語り始めます。13節から。
He's going to talk about the mindVersus the spirit.
知性とマインドって、まあ、頭の働きなんですけど、それがスピリット、霊の話をします。
Right. He's going to talk about praying in the spirit and praying with the mind.
知性においても祈り、霊においても祈ると、13節から。
Right. Because in those days and in our days too, we tend to separate, you know, the mind and the heart.
まあ、当時もあったんですけど、現代人もですね、その頭 の, 知的な思考と心の問題を分けて考える傾向が世の中にはあるんですね。
Right. It's a very platonic way of thinking.
プラトン的な考え方って言えるかもしれません。
Right. Very post-enlightenment, so to speak.
脱啓蒙主義時代の特徴みたいな方で。
Right. That everything is compartmentalized.
だから全てを区分して考えてしまう考え方です。
But as a Jew, right, it's all one.
でもユダヤの人たちにとってはですね、全てが一つのものであるという考え方です。
Right, it's all sort of holistic. It's all interrelated. You can't separate it.
全部が全体論的に一つのものであって一つずつ分けて考えることはできないというのがユダの考え方でした。
Right, so basically when they're saying, you know, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, it's basically just love God with your whole being.
例えばですね、神様を心を尽くして、頭を尽くして、力を尽くして愛しなさいっていうような言葉で言っているけど、その意味は自分のすべてを使って神様を愛しなさいということなんです。
Right, with your entire who you are, just worship God.
自分の存在すべてを使って神様を礼拝すると言いたいわけです。
And so Paul is saying here, look, sometimes, you know, when people speak in tongues, so to speak, right, it can sound very spiritual.
パウロも言いますが、この異言で語るっていうことで、語ってる人が時には霊的に見えることがあります。
Right, and even now, right, it's like some people like, I don't know, they somehow gravitate towards speaking in tongues, like as if it's like, you know, it's something cool and like,really spiritual.
中には今日でも異言を語るってことがものすごくかっこよかったりすごい霊的なことだってもうそう思ってる人もいます。
Right and wow, you know, you gotta have this, right? You gotta do this.
いいですか。それがね、人間クリスチャンはいるんですよ。異言語らないとねみたいな感じで。
Right and it's easy to fall to that. Right.
そのような傾向に陥りやすいんですよね。
Because I think as physical beings.Right, we're always like, oh, the unknown. It's always like sort of mysterious, right?
で、私たちがこの生身の体の存在っていうのは未知のものっていうのはいつもなんかこう恐怖と憧れといろんな入り混じった感情があるんですね。
And something that like, I mean, even as non-Christians, right? There's always like, you know, fortune telling and you know, all this other stuff. It's always like this mystery thing, like you can't explain, and you're always like, you know, some people are really into it,
right? And
as Christians too, that speaking tongues kind of becomes that sort of unknown thing, right?
クリスチャンにとってもですね、異言を語るということがですね、何か未知のわからない怖いけども惹かれるものみたいになり。なりかねないんですね。
And people kind of like, they like flock to that.
で、そういう人が誰かいたとして、そっちの方がピッとひっついて、そこに人が集まるってこともあります。
Right, but Paul is saying, no, that's it can actually be a good thing, right? Just don't abuse it.
で、そういうふうになったらですね、良い教会で言うことじゃないんです。それも賜物の乱用になってますってパウロは言ってます。
Right, because on the flip side of that, you know, there are other people who can say, no, 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 you know, I don't like the spiritual, that things you can't explain.
で、なぜかというと、そういう異言で誰か人が集まってるとこっていうことが起こってるその反対側ではですね、いや、もう霊的なことはもういらないです。そういう。理性でわからないことはやりませんって人がまた出てくるわけですね。
Right, but we are, you know, we are physical and spiritual beings at the same time.
でも私たちはある意味物理的にこうやって肉体を持つ存在であり、また霊的に霊をいただいている存在である。これ同時にこの二つのものがちゃんとあるんです。
Right, there is a real physical world.
実際目に見える、手で触れられるこのような世界があります。
But there's also a spiritual dimension to this world, to this reality too.
そしてまた霊的な世界もまことに真実なのです
。And so Paul saying, yeah, it's all one thing, and you can't separate it.
パウロは今それは全部一つのものなんです。それは別々のものと考えることはできません。
Right, so to just ignore it is as bad as like just rushing to it.
だから霊的な世界を無視することはそっちへ飛び込んでしまうことと同じぐらい悪いことなんですよ。
Because we're all one. We're all, you know,
私たちはそういう霊的な
世界。Mind and spirit. Worship God with your mind and spirit. Everything.
そうそう。霊的に、そして、知性を持って、すべてを持って、一つのものとして神様を礼拝する存在なのです。
Okay. And then this last section, from verse sort of 20.
20節から後の部分です。
Okay, Paul is going to touch on some really kind of interesting points, especially from verse 26. Okay, he's going to talk about like, okay, you need like 2-3 people, you know, to prophesy, speak in tongues, and you know, if you do, you need interpretation.
予言でも 2-3 人が交代でしてほしい。異言も 2-3 人が交代でするし、異言は解き明かす人も必要ですという、そういうことをパウロが言っています。
Right, and basically in this final sort of conclusion summary passage section, He's saying, look, hey guys, just if you're going to do the gifts, do it in order.
でそれでそれ全部のまとめとしてですね、異言や予言やそういうことをするのであれば、羊を持って行いなさいとパウロは言います。
Right, even prophesying, which Paul is saying is the better gift because it edifies the church, he's saying even that, do it in order, okay?
その予言という教会の束を立て上げるより良い賜物であってさえ、羊を持って行いなさいとパウロは言います。
Right.You may think you have a word from God. You may think you have the gift of prophesying. But don't just stand up and like, okay, just spurt it out. That doesn't work too.
あの、神様から言葉をもらったと思うかもしれないし、もらってるかもしれないし、だからといって突然礼拝に立ち上がって、あ、バババババって言っていたならば、それは結局神様の御言葉を伝えることにはならないから。
Right? Kind of get, you know, a couple other people,And to confirm what you're saying.
2、3人の方にあの自分がこう神様からこれもらったかもしれないんだけどって話をしてみて、その方からもそうだねっていう確認をもらうことを心がけてください。
In other words, you know, humble yourself. Be humble that, okay, you can get, like, you know, feedback from other people, whether it's true or not.
で別の言い方をすると本当にあのもっと謙遜な心になってですね神様からの言葉と思ってるけどいやちょっと違うんじゃないかなというような意見をちゃんと受け入れられるような本当の謙遜な心で話をしてみてください
Right? Because anytime we get a word from God, right? We it's like hard to say we're 100% sure, right?
Right,
it's not like, so God, yeah, what's going on? You know, he's not going to like, you know, explain it to you, right?
神様はですね、大学の講義みたいにきちっと書いて説明する。そんなことでじゃなくて別の形でパッともらうでしょ。だからもらった時がそれだから。
Right, and so...You can never be 100% sure. It might very well be, but you know, it could just be like the bad food you ate last night, right? Giving you like some weird thing for the church.
神様からもらってるって分かる時もありますよ。だけど、私たち人間だから 100% 絶対そうっていうのは分からないでしょ。でもそう思うけど、もしかしたら夕べはほら、電話で誰か話してた、誰とデートして
Right, and then this thing about women, right? Paul, you know, and it's great that you know he talks about these things, and you know some one passage and people like you know blow up this whole debate about women. Right, it's like everything else, you know, they forget about all this stuff, but then, you know, one line about women and everyone's like, see you,
Paul's like...
So, okay, shut up. So, about women.
Okay.
Right, so in verses, I guess, 34 and 35. So we got two verses out of this whole chapter talking about what women shouldn't do, okay? So, okay, there's some controversial statements that Paul makes, okay, sure.
パウロはですね、これは議論を呼び起こす箇所であります。でもとにかくパウロはこういうことをはっきり書いております。
But you know, at that church, it wasn't meant to be controversial, right? People who heard it knew exactly what he was talking about.
でもですね、もともとはその論争を起こすために書かれたものではないんですね。だいたいパウロがこれを書いたときに、そこにどんな状況があってコリントの教会に。何に向けてパウロが書いているかというのは 100% 私たち分かっていないですから。
Right, and yeah, the problem, well, not really a problem, but the difficulty is that we're separated from 2,000 years of history in a different culture and a different customs that we have here today.
私たちみんなが抱えている課題というのは、パウロがこれを書いた時から2000年の時が流れていって、言葉も変わって、文化も変わって、私たちが今住んでいる土地も全く違う世界にいるので、理解する上でいろんな課題があるということです。
Right, so kind of like the head coverings chapter. It is hard to pinpoint, okay, what was Paul talking about in these two verses?
この2つの節でパウロが言いたいことはこれだってピンポイントで示すのはちょっと難しいんです。
But so here's my interpretation.
だからまあちょっと、
okay.
まあこんな感じかな。
Right. Okay. I wasn't there. Okay. Sorry. You know, I don't have a time machine. But from reading Paul, this is what I kind of am assuming to what Paul is trying
to say.
So, women. I'm going to have to be very careful. But, you know, women talk. So do guys. Right? But I guess sometimes, you know, women talk during the service. At that time.
Okay.
And if they don't know what the speaker's talking about, sometimes they'll be like nudging their husband. Hey, what's that about?
で、礼拝で前で牧師と話し席をしてるというか話してることが分からなかったらですね、隣で座ってるご主人、ねあなた、今話の人が言ったことは何とか小さい声で相談してるわけです。
Right? Something you can kind of imagine.
なんかちょっと状況は想像できるかと思うんですけど。
Right? So, right? Maybe, right? Even now, you can kind of picture that kind of scene.
でもそういうことはね、ありえますよね。
And if that happens,
でそれが起こったら、
now, right? How would the people sitting around you guys feel?
で周りの人たちはどんな感じでしょうね。
Right? It's a bit distracted.
なんか集中して聞いてたのにちょっと気をそがれてしまうような。
Right? And so Paul saying, okay, guys, if there's anybody in here that's doing that, okay, kind of maybe you can ask them at home after the service is done. You can go home and then ask your husbands at that time.
ね、もしそういうことをしている人がいたらですね、礼拝中に聞くのをやめて家に帰ってからご主人に話を聞いてください。
Right. And basically, I'm going to end it there.
ここで終わりをしておきたいと思います。
Okay. Basically, yeah. Don't right. Think about it. Just is it edifying the church when you're discussing stuff? You know, just you know, next with the person sitting next to you.
だから私たちは教会、それが教会のところを立て上げるかどうかで考えてみてくださいね。聞くとき、いつどんな形で聞けば、近くの人に教会を立て上げられるかというふうに考えていってください。
Right. So as a final point,
最後のポイントとして、
right? Are we? How are we edifying the church?
で私たちは今どのようにこの教会のとこを立て上げようとしているのでしょうか。
Right. How is my just being here in this church? How is it helping everybody to grow in their faith?
今自分がこの教会にいることによって、この教会の他の人たちの信仰を立て上げることにどんな役に立っているだろうかと自分に聞いてみてください。
Right. Because basically, I mean, another word for gift is skill, talent.Right, we can use any word we want to.
基本的にですね、賜物っていうこと
を Personality.
別の言い方ですると、技術とか才能とか、その人の個性とか、いろんな言い方ができると思うんです。
Right, and we're all different, right? We've got different personalities, we've got different skills, we've got different talents, we've got different gifts.
神様が私たちはそれぞれ違うように作られているので、その人の、技能とか、それから才能とか、できたいこと、性格、できること、性格、みんな違うんですよね。
Right, and how is it that how God created you in a unique way, how is that helping the whole body then to now become better?
皆さんお一人一人、私たち一人一人は違うように作られていますよね。で、そのことをこの教会、神様の作られた教会の徳を立て上げるのに、自分はどのように役立っていけるのか、全体としてどう働くのか、自分はどのようにそれを助けるのかということを考えてみてください。
Okay. Or put in another way.
別の言い方をすると。
Right. Are we doing anything towards believers, non-believers that are pushing them away, that sometimes, you know, are we communicating the gospel in a way that brings people closer to Jesus?
でも、その言い方をするとですね、私たちがしていることは、ある意味、クリスチャンにない人を神様から遠ざけるようなことをしていないか、 または私たちがしていることが神様を知らない人をこの共同体神様へと近づくように私たちみんなでしているだろうかというふうにも考えてみてください。
Okay, because if we're not, we're just a gong. Okay, if we're just like talking, babbling about Jesus, but not bringing people closer to God, we're just a gong. People aren't going to listen to us.
私たちが人々、神様の方に近づけるようなことを、していないならばですね、ただ自分が思いついたことをベラベラベラベラ喋っているだけであるならば、私たちはいずれなくなってしまう、いなくなってしまうものなんです。
Right? If we're talking to a non-Christian, but you know, it's just flying over their head, Paul is saying, hey, look, it's just like speaking in tongues. You know, if the other person is, you're not connecting, right?
だから、
What's the point?
ね、クリスチャンのない人に向かって、ただも頭に思いつくことを片っ端からペラペラペラペラ喋っていたら、それも意味がわからないわけで、通じないんだから、まるで異言で喋っているよう、相手の人にとっては自分が少しでも身近に感じられるようなものも何もなかったら、何のためにそんなことをしてるんですかとパウロは言ってます。
Right. So, number one, how are we edifying the body?
じゃあ一つ目ですね、まとめとして私たちはどのようにこの教会を立て上げる、を立て上げることをしているか。
And are we helping people draw closer to God?
私たちは人々が神様に引きつけられるようなことを手助けしているだろうか。
And I hope we can do those things this week.
私たちは今週そういうことができるようにと思っています。
Yeah, let me pray.
祈りましょう。
Yeah, Father God.
天のお父様。
We just thank you for.Yeah, this passage of scripture that helps us at least acknowledge how to edify the church.
この、どのようにして教会の徳を立て上げたらいいかということを知るための今日の聖書箇所をありがとうございます。
May we work on this not only this week, but as a church in the weeks to come.
今週だけじゃなく、これから何週間もこの教会としてそのことを教会としてやって。いけますように。
That you've created us all differently.
あなたが私たち一人一人を個性豊かに作られました。
And the point is so that we can improve, we can make this church better.
それは私たちがこの教会をより良いものとしていくためです。
And that's what we want to do. We want to make your church better.
それが私たちのしたいことです。あなたの教会をさらに良いものにしていきたいのです。
And so teach us how to do that, to that, and to do that well, Lord.
どうぞ私たちがそれをどのようにしたらもっと上手にできるか教えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前にて祈ります。
Amen.
Amen.